今年も大晦日を迎えまして、ちょっと違うアングルで今撮っております。とても良い、いや、今年はいい年じゃなかったんですけど、良い展開が見えてきた年だったんですね。これから我々は幸福になれると、日本も繁栄するという見通しの出てきた年でした。それの最後にあたりまして、明日からの新年を迎えるにあたってですね、人間は何を目的に生きているのかという問題をですね、大晦日らしく考えてみたいと思いますね。それからまあ、ここ2、3日でお話したように、実は人間はすでに幸福になっているんですね。その幸福になっているのにもかかわらず、母子家庭のお母さんはなかなか食事に困りですね。僕は給食も食べれない子供たちっていう、よくネットでね、ものすごい宣伝多くしてますけど、どうもあれはね、裏に補助金かなんかがあるんじゃないかと思って、まだコメント差し控えてるんですよ。あんなのが成立するはずないんですよね。ですから、何かの仕組みがある。そこにうっかり 乗ってしまうとですね、ひどい目に遭うこともあるんで、ちょっと警戒しております。だけど、やはり次世代の子供たちに対するですね、社会の配慮、っていうのが著しく欠けてることは間違いないんで、子供食堂は怪しいんですけど、もう少しまともな、ちゃんとした母子家庭への援助ですね。それを作っていかなきゃいけないと思います。そこだけがちょっと日本ではまだ引っかかってますね。あと、この前映像を見てましたらね、高齢化によってダメになった施設っていうのがいっぱいあるんですね。それはなぜかっていうと、高齢化の人たちを大切にしてない社会なんですよ、今日本はですね。これも大切にできるんです。能力としては大切にできるんですけども、もうお前ら死んじゃえと。運転も、自動車の運転もするなと。なんと汚らしいと。若者が大切だと。そういうような社会の空気がですね、高齢化の悪い点を明らかにしてしまってるんですね。ということで、これも解決の見込みがあります。これも錯覚によって不幸になってるだけなんですね。それからやっぱりその中で大きな、ここで最近ですね、この暮れにかけて私繰り返してますけど、やっぱり貧乏根性。この貧乏根性ってのは貧乏で貧乏根性を持ってるのはいいんですよ。貧乏だから。金持ちが貧乏根性。中流の人が貧乏根性なんですよ。例えば中流の人はね、なんだかわかんないけど、いいワインが飲みたいとかね。もうちょっといい食事がしたいとか。永久に貧乏な気持ちを持ってるんですね。満足ということを知らないっていうことなんですね。この私が言ってる貧乏根性っていうのは。やっぱりね、物事ってのは満足ってのはあるわけですよ。一番いけないのがダイエットでしょうね。だって僕らが食べるものはみんな命を持ってるものを食べるじゃないですか。それを必要以上に食べて、太ったからダイエットって、いや、これはないんですよ。こういう考え方がもう元々全部ダメにしてしまうんですね。特にそういう人の中でね、環境が大切とか命が大切なっつってる人がいるんですよ。命が大切で環境が大切だって言いながらですよ。食べ過ぎて太ってダイエットをするって一体何なんですか、これは。これはね、去年、あ、今年のね、秋にノルウェーがそれに行き詰まっちゃったんですね。ノルウェーが電気自動車なんてやったわけですよ。電気自動車はものすごく税金を入れてですね、電気自動車を買うときに3000マルクだったか、ちょっと外国の値段なんで難しいんですけどね。それ出して。だけど電気自動車は別に決して効率がいいわけじゃないし、技術的な進歩でもないし、車体が重たいんで道路はダメになるし、もうひどいことになったわけですね。そのときに、本当にノルウェーのね、政治の偉い人が何つったかったら、なんで我々は電気自動車なんかやったんだろうか。だってね、ノルウェーは電気自動車をドイツから買うお金をなんでやったかった。ノルウェーの沖で取れる、海底油田からの石油をですね、ドイツに売って、その代金でドイツから電気自動車を買って、それでノルウェーで走らせたわけですよ。そしたら、売った石油は当然燃やされますから、CO2 そこから出るわけですね。まあ僕は CO2 関係ないと思うけど、ノルウェーは CO2 を減らそうとして電気自動車に税金を出したんですよ。で、アホっていう感じですよね。だって、 石油を売った代金で電気自動車を買う。その石油は他国で当然燃やされる。CO2 になる。それでノルウェーだけはね、電気自動車使ったところでどうにもなんないですよ。地球の温暖化なんてやつは。まあ CO2 によって温暖化するって僕は科学者としては若干疑問に感じてるんですが、それでノルウェーの人がね、政府の人が、我々は一体何をしてたんだろうか。ね。CO2 を出さないっていうのは別にドイツで出ても、ノルウェーで出ても同じですから。ね。それでまあ日本だったら違いますよ。日本は東の海が太平洋ですから、そこで CO2 が吸収されちゃいますけども、ノルウェーもドイツも、東はですね、まあ偏西風が吹くから大体東に行くんですけど、東はユーラシア大陸ですからね。何にも吸収しませんから。だからもう、やってることがアホっていう感じなんですね。こういったあのやつは、東京都の小池都知事がもう得意なんですよ。何の役にも立たないことやるんですね。暮れにはですね、なんか、水素を使うって言うんですよ。いや、あの人、都知事なのにね、地球上に水素がないってこと知らないんですよ。水素っていう原子はありますよ、原子は。だけど水素っていう原子があったって使えないんですよ。エネルギーって使うためには水素の分子になってなきゃいけないんですよ。で、水素の分子ってね、地球ができた40億年ぐらい前はあったんですよ。あの人40億年前だと思ってるじゃないですか。だけど地球って小さいからね、水素は全部宇宙に飛んでっちゃったんですよ。もうないんです。もうとっくの昔にないんです。地球が木星ぐらい大きければ、水素いるんですよ。だけど地球の大きさじゃね、水素は無理なんです。じゃあ、水素っていうのはどういう形で今あるかって言ったら、水ですね、H2O。石油ですね、CH2。こういった形であるんですね。で、水からはちょっと水素取れないんです。一番水素の安定した形になってますから。水から水素を取ったら水素っていうのは、水から取るエネルギーの方が大きくなっちゃうんですね。水素ってあんまりエネルギー大きくないんですね。それ石油から今度水素取るっていうのは実際にやられてますけど、石油は CH2 ですからね。炭素一つと水素二つですから。水素を二つ取ると、人間が取ると炭素が残るじゃないですか。どうするんですか言ってくる炭素。炭素燃やすと CO2 じゃないですか。それなら最初から石油を CH2 を燃やした方がずっといいんです。それはもうエネルギーという点でもいいし、資源という点でもいいし、それから CO2 の発生量も少ないんです。だから、暮れにね、小池さんが発表したこの水素を使うっていうのはね、もう、中学生だったらね、男の子だったらわかります。もう、これはおかしな話だ、ということがわかりますよね。それが都知事が言うんですからね。まあ、ノルウェーと同じですよ。だけど、電気自動車をね、随分今から20年ぐらい前に推進したね、人たち。しかも社会を指導するような人たちは、やっぱり一回懺悔してほしいですね。俺たち間違ってた。もうちょっと科学の勉強してからにしたい。ね。俺たちもノルウェーの政治家と同じじゃないかと、まあ、いうふうに言ってほしいですね。まあ人間はやっぱりね、よく考えて、しかも自分が間違ったら正直に謝るというぐらいの力がなきゃダメでしょうね。それから、人間は何を目的に生きてるのか。これこの前ね、ある高校生から聞かれましてね。まあいろんな事情があって、時々まあ、そういう高校生とか大学生で、人生に迷った時に私のところに来て話をしてくれる人がいるんですよね。まあいろんな話をして、穏やかな話も全部した後、いやね、人間にはね、目的はないんですよ、と。まあそこも言うまですごく時間かけました。そうしないと高校生はわかりませんからね。人間は結局は死ぬんですと。一生懸命やって死ぬんだと。じゃあ人生の目的は何ですかっていうと二つありますと。一つは自分の命をつなぐ子供たちを育てること。これはまあ、子供たちを直接産むお母さんもいるし、子供たちにお乳をあげるお母さんもいるし、それからそのお母さんとか子供を助けるためのお金を稼ぐ人もいるし、それから何か出産の時とか病気の時に手伝ってくれるお医者さんもいるし、その他保育の人もいるし、いろいろいますよね。必要ですよね。全部含めて、我々が次世代を作ること。これは人間の生きてる目的の一つですと。これは生物がここまで繁栄したわけですね。で、我々は生きてることに非常に感謝してるわけですね。ですからやっぱり、まあ、先祖を尊敬して、 我々は我々の任務として次世代を作る。これが一つの目的ですと。それからもう一つは自分の人生が楽しいことですと。今日が楽しい、明日が楽しい。だからあまり長期的な目標を置こうとすると失敗しますねと、そういう話をさせていただきました。人間は何を目的に生きているのか。一つは次世代を作ること。二つ目が今日を楽しく生きることっていう二つですからね。だからこれをよく説明をいたしました。で、これが実施できるようになったのが1990年なんですよ。実際にそういう人生を送ろうと、次世代を作って自分が今日幸福に生きようと思ってもですよ、食べるものがないとか、寒くて凍死してしまうとか、戦争が起こって上から原爆が落ちてくるとか、そういうことだったら目的が達成されないじゃないですか、もともと。だからそれができたのが1990年。1990年に人間がもともと人間の目標、目的を達成するためのポジションができた。まあ、その後なんか女性なんとかとか言ってね、今女性が本当に安心して子供を産んで子供を育てることができない。まあ僕が言ってるように母子家庭225万、これではダメなんですよ。ええ。ですから我々は1990年に人間としての人生の目的を達成することができるようになったのに、まだ社会的なシステムが全部はそうなってない。まあ仕方ないかもしれませんね。まだ30年ですから。で、それからそれに加えて貧乏根性。つまり、さっき言ったように、余計に食べてダイエットする。まあそういうね、へんてこなまだ癖がついてるんです。これは貧乏だったからついてるんですね。昔食べ物がなかった。まあそういう頃の思い出があってね。それで少しでもうまいワインを飲もうとかね。そういうふうになってます。それから無知も問題なんですね。やっぱり知恵というのは、まあこれは福沢諭吉の学問の勧めですんでね。それから自分っていう自己実現とか、自己なんとかっていう、本当は落語なんですね。他人を幸福にする。何か自分がやるときに、自分の得になることをやるんじゃなくて、他人の得になることを自分がやるっていうね。自分は損するとか、少し損するとか、それから損も得も関係ないっていうことで他人が得することをやる。この三つがね、やっぱりこれから我々が自分の人生を豊かに生きてですね、さらに日本が発展し、子供たちが豊かになり、という社会を作るのにすごく大切だというふうに思うんですね。まあ幸い、皆さんがご苦労して落語会というのを作ってくれましたので、まあ、落語会でこの貧乏根性をなくし、無知を追放し、事故じゃなくて落語で行こうと。こういうことをですね、やれるだけの、やっと日本になってきたな、というふうに思いまして、まあ、今年の締めくくりとしてはね、とてもいい展望ができる年末になったと。こういうふうに思います。まあ、今はね、なんだか持続性がどうとか、資源がどうとか、温暖化がどうとか、ね、グローバリゼーションどうとか全部嘘を言って、人を不幸に陥れようとする人が多いので、まあ、その嘘に負けずに、やっぱり来年はしっかりした考えを持っていかなければいけないというふうに思っております。今年1年どうもありがとうございました。良いお年をお迎えください。